実現。議会での議論からゼロカーボンシティの実現に向けて、議会での議論が事業の予算化や実現に結びついた取り組みについてピックアップしてお知らせします。倉敷市は令和3年6月、ゼロカーボンシティへのチャレンジを表明しました。市議会ではこの2年間、延べ21人もの議員が質問や要望を繰り返し、 CO2 排出量の実質ゼロを目指した活発な議論が交わされています。議員の質問、主な内容、 CDGS 未来都市として2050年ゼロカーボンシティ宣言を早急に前向きに検討してほしい。充電設備を整備し、環境に優しい電気自動車などが往来するようになれば環境負荷が低減し、ゼロカーボンシティにつながるのでは。ゼロカーボンシティの達成には一般家庭の削減活動が欠かせない。ゼッチの普及や住宅用太陽光発電システム導入支援などはどう展開するのか。地産地消型エネルギーシステムに力を入れていくべきでは、太陽光発電推進の新たな手法として太陽光発電システム PPA モデルを取り入れるべきでは、ゼロカーボンシティの実現に向けたさまざまな関連事業が予算化されています。事業費は令和5年度当初予算、電気自動車等導入費補助事業、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、V2H、ビークルトゥーホーム、充電設備などの導入促進のため助成を行う事業、事業費1400万円、原油価格高騰対策に加え、ゼロカーボンにも資する電気自動車の導入促進のため助成を行う事業、事業費4500万円、令和4年度2月補正予算に前倒し計上、中小企業への省エネ設備導入促進事業、専門家による省エネ診断に基づき CO2 削減効果が一定以上見込まれる設備、高効率空調設備、高効率ボイラーなどの更新を実施した中小企業に対し助成を行う事業、事業費1500万円、事業費は令和4年度9月補正予算。水島清掃工場自己託送支援業務委託事業、水島清掃工場で発電した電気を下水処理施設など他の場所にある公共施設へも供給し利用する事業、事業費1億5492万円、債務負担行為、ゼッチ太陽光発電等導入促進事業、ゼッチネットゼロエネルギーハウスの普及や住宅用太陽光発電システムなどの導入を促進するための助成を行う事業、中ゼッチとは年間消費エネルギー量が小味でおおむねゼロ以下の住宅、事業費7625万円、高梁川流域カーボンニュートラル研究事業、高梁川流域圏域でカーボンニュートラルを目指した研究会を設置し、実現可能性や具体的な施策などについて調査研究を行う事業、事業費1280万円、水道局片島浄水場電力購入契約 PPA による太陽光発電設備導入事業、水道局片島浄水場内の敷地を活用して県内の自治体では初の取り組み、令和4年9月時点となる PPA モデルによる太陽光発電設備の導入を行う事業、中 PPA モデルとは発電事業者が電力消費者の屋根などを借りて太陽光発電設備を設置し 発電された電力を消費者が購入する仕組み。このほかにも議会での議論がさまざまな取り組みにつながっています。小学校特別教室エアコン設置事業の予算化。令和5年2月補正予算。質問。夏の暑い時期にはエアコンのない音楽教室、理科教室などの特別教室をできるだけ使用しないように事業を工夫している話も聞く。早急な設置を。令和4年9月定例会。小学校61校の特別教室にエアコンが設置される予定です。高等学校普通教室エアコン設置事業の予算化。令和4年12月補正予算。質問。学校を視察し実際30度以上になる教室を確認した。これからの暮らしを担う子どもたちの命と健康を守るためにエアコン設置を。令和4年2月定例会。高等学校の普通教室にエアコンが設置されることになりました。倉敷市手話言語条例を制定。令和3年12月22日施行。質問。障害者に優しい町づくりとして平成30年7月豪雨災害があったからこそもっとすべての市民に優しい市になっていかなければならないと考える。令和元年9月定例会。質問。市がすべての人に優しい町づくりをしているという証を見せていただきたい。条例制定の考えは。令和3年6月定例会。市民一人一人が手話についての理解を深め、障害の有無にかかわらず、すべての市民が共に暮らし、共に支え合い、共に輝くことのできる共生社会を実現することを目指します。